サカソで100年ライフ。介護、相続、就活、マネープランにライフワークバランス。この番組ではゲストを招いて100年時代の人生を楽しく賢く生きる知恵をお届けします。それではパート2をお楽しみください。
書くのさえ面倒くさいなって思うかもしれないんですけど、うんうん、遺言書は簡単にできるもんなんですか？
あの内容にもよるんですけど、今申し上げた片方に全部あげるっていう遺言はものすごく簡単です。今私申し上げたそのまま書いたらもそれで終わりなんで、はいはい、私の財産は、誰々にあげる、はい、これで終わりなんです。誰々に相続させる、もうこれ書いたら、はい、その人が死んだ時に持ってた財産はもう全部この人にできるように手続きできるんです、うん、銀行でもできるし役所でも全部できますんで、うん、全部あげる、全部相続させるという内容はもうご自身でも十分簡単に書けます。
自分でも書ける、
自分でも書
けます。自分で届けできるか、自分でも、はい、
あの遺言のね、その方式については、はい、一般的には2パターンありましてね、はい、公正証書遺言といって、はい、公証役場の公証人さんに作ってもらう遺言ですね、はい、これ結構有名やと思います、はい、っていうのと、あと自筆証書遺言といって自分で書いて、はい、自分で保管しておくという方法が2つあるんですね、はいはい、でこの前者の公正証書遺言は公証役場で書いてくれるんで、はい、基本的には間違えばほぼないです、
は
い、
なので保管もちゃんと
保管もしてくれるんで、自分が遺言なくしちゃったとしても役場に機械が残ってますんでね、うん、それで手続きできると、まあ、ちょっとただ公証人さんの手数料がかかっちゃいますんでね、がまあデメリットですけど、まあ、一番いいのはこの公正証書遺言です、うん、で2つ目の自筆証書遺言というのは自分で書いて自分で置いとくものなんで、デメリットが2つありましてね、まず遺言を書いてたかどうかっていうのが第三者がわからないっていう、うん、発見されなかったらもうそれでおしまいっていうのがまず1点で、あの2点目がその自筆証書遺言を手続きに使おうと思うと裁判所の手続き通さなかったんですね、はい、裁判所にその自筆証書遺言を殴られはった人の遺言を持って行って、はい、兼任手続きっていうんですけど、裁判所にこれはきちんとした遺言書ですっていう認証してもらうんですね、はい、で、まあ、認証もらえたらそれであと手続きできるんですけど、その認証の手続きの中で他の相続人さんにみんな通知が行くんです、はい、こういう遺言の手続きが、はい、あの申し立てられましたけど、それが本当かどうか確かめるんで皆さん集まってくださいっていう通知が聞いてるんです、
結構ややこしいです。
なので
多かったりする。
そうなんですよ。で、今で結構問題があったのが、先妻さんとの間にお子さんがいらっしゃったりとか、うん、やっぱりそこにも通知行きますんで、はい、あ、亡くなったんやなと、で財産があるんやな、はい、っていうことがもう分かるじゃないですか、はい、なのでそういう人たちに、まあ、知られないようにするために事実調書じゃなくて公正証書の方で遺言で、はい、やっておくっていうのがまあ方法なんですね、う
ん、そんなもでも知らないですよね。
知らない、うんうん、結構ね事実証書簡単なんで、はい、あのやりはるんですけど、その手続きの中で全相続人さんに通知がいくっていうのはあまりちょっと皆さんご存知じゃないかな、うん、で、デメリットとしてごめんなさい、あと1点、うん、ね、自分で書くんで、うん、きちんと後で手続きできる内容になってるかどうかっていうのも一つありますね。例えばご自宅ですね、ご自宅を奥さんにあげるという実証書遺言がありました。じゃあご自宅ってどこなのっていうのが書かなかったんですね、どれが、うん、で大体の方がね住所書きあるんですよね、住所があ、ただね住所と相続するそのご自宅って
違う、
そう違うんですね。住所は住んでる場所なんですね、はい、でも相続することは、ね、物なんで、物自体にまた別に番号がついてるんです。家に番号がついてるんですよ、は
い、
家屋番号って言って、はい、土地にも地番って言って土地に番号って言って、それは住所と全く違いましたよね、はい、本来やったらそっちの建物の番号を土地の番号っていうのを本来やったら書いとかなかったんですね、
そんなの分かんないですね、
うん、でね、一回うちの事務所、ごめんなさい、司法書士なんですけど問題があったのが住所書いてあったんですよ、はい、だからそこの土地は家が何個かあって、で敷地も現場は一つなんですけど番号がいくつかに分かれてたんですね、はい、要は分かれてる上に家が建てるっていう、うん、だからその住所は本局の方にちょっと確認しましたよね、家の名義変える手続きするのに、やったらここまではその住所で行けるけども、こっちはそうかどうか分かりませんよねっていうふうに言われたんですね。へえ、一部の土地については、はい、一部の土地ではこの遺言では帰れませんっていうふうに本局に言われたんです、はい、うん、要はきちんと特定できてないからっていう、住所では分かりませんっていう、うん、 んと言われて、で結局相続人さん全員にハンコもらってきてくださいっていう話になりましてね、
またハンコ、
それやったらもうね、遺言を書かずに遺産分割協議書って皆さんにね、あのハンコもらう手続きで全然一緒やったんですよね。別に遺言書かんでも一緒やったんですよね、
一緒
やったんですよ、
そういうのって、もう自分はどうしたらいいんですかっていうのを、脇田さんに相談
したらいいですか？そうですね、例えば遺言なんかは多分ね、どうしたいっていうところもあると思うんで、まずあの我々としては、まあ、どうされたいんですか、どの財産を誰にあげたいんですか、この先どうしたいんですかっていうお話を聞かせていただいて、まあその中にね、その遺言でやった方がいい方法があるならば、じゃあこれは遺言でやりはったらどうですかっていうアドバイスさせてもらうっていう、形にさせてもらいますね。すごいあのその方のご家族関係であったりとか人間関係によって遺言以外の方法がいい場合もあるし、はい、まあ、遺言がいい場合もあるし、はい、まあ様々なんですけど、あの先ほどから申し上げている高齢者のお子さんにあるご夫婦に関しては、まあ、公正証書遺言という方法が一番いいのかな。
最初は高いけど後々は
楽ですよ。後々すごく楽ですね。この自筆証書遺言の方なんですけどね、来年からちょっと法律が変わりまして、今までは自分で書いて自分で保管しておくだけだったんですけど、自分で書いて法務局っていう役所に役所が保管してくれるっていう制度が来年から始まるんですね。そうなんですよ。でこの保管するっていう制度を使うと、先ほど申し上げた裁判所の、そうなんですよ、裁判所の手続きがいらなくなるんで、要はもう公正証書作った同じような遺言ができるんですね。
公正証書はどこに？
公正証書は公証役、公証役場、はい、公証役場っていうのがあるんですけどね、はい、公正証書の方は公証人さんの手数料はかかりますけど、はい、自筆証書の方はかからない、自分で書くだけなんで、で法務局の方に、来年から法務局に預けるに関しても、はい、別に法務局の方では基本的にはお金はいただかないっていうスタンスでいるみたいなんで、来年の7月1日から
で、ね、でもその自分で書いた遺言書の内容がおかしかったら後で困るんですよね、
困ります。ただね、あのまだ法務局の方からきちんとした内容が通達が出てないんですけど、法務局の方でもきちんと預かれる遺言としてのフォーマットっていうのがなんか発表される予定らしいんですよね。
ま
あ、ネットとかでもね、こうテンプレートこう拾ったり、
ね、そうですね、
でこういう風に書けて、
うん、
使える日だったら多分、
若いうちにちょっと考えながらですね、
昔はこう筆で書くイメージだったんですけど、
イメージね、
ワープロとか、はい、あの動画とかありますやん、
はいはい、
あの辺に残すっていうのはどこでもなかなか改ざんできますやん、
あの法律的なあの実証上遺言としてはそれはできないんですけど、やっぱり自筆で書いて日付と名前書いてハンコを押すっていう形はこれは残ってるんですね。はい、自分の思いっていうんですかね、として遺言でもきちんとした内容じゃないんですけど、たまに書いてあるのは残された家族、息子娘、ほんで嫁3人仲良くこれからも暮らしていてくれよというようなことを遺言に書けるんですね。あれね、ああいうの書くのはいいと思います、すごく。僕ら見てもすごく感動するんで、なんか亡くなりはった後もそういうことをこうずっとね、思ってはるっていうのすごいね、こうね打たれるものあるんですよ。でそれが例えば今上野さんが言ってあったように、動画で残ってるとか、その自筆で残ってるとかっていうのは、その残されたご家族に対するその思いっていうか、としては僕はすごくいいことなんやろうなっていうふうに思うんですよね。
動画。
ビデオレターみ
たいな。ちょっとなんか、
ビデオレター。
動画立てといたら。
動画、どっかやってるとこありますよ、サービスで。
そうなんや。
うん、亡くなりはる前のその人の
動画を預かるところ、
そう、撮ってくれて、
あ、亡くなりが実はこれが残ってる、
そうとか、
へえ、
お孫さんがまだちっちゃい時に、ね、もう死んじゃうんで大きくなってから見てほしいとか、そのお孫さんに対する思いとか、いうのを取ってある人とかって言ってます、
タイムカプセルみたいな、
そう、
そうなんですね、
まあ、すごいサービスだなと思うんですよね、だから法律的な、ね、部分ももちろんそうなんですけど、そういう気持ち的とかね、思いの部分でそういうのを一緒に残しはるっていうのはすごくいいことなんやろなというふうには思いますね。はい、まあ、あの一人の方でもおっしゃっていただいたら、ね、はい、その辺は対応させていただきますんで、はい、ありがとうございます。
相談したら公的な部分でできることと、一輪さんでできることと分けて一緒に相談できる
っていうことですね。要
は困ってるには言ってくれたら一番やりやすいから、
でもそうですよね、だって